Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 363。本日のポッドキャストはインスタライブを最近頑張っているので、ちょっとそのインスタライブの一つと同じレコーディングになるんですけれども、現実世界で結果を出すためにのヒーリングっていう感じで、ヒーリングについてお話をしています。実は私たちって自分が思っていないところでなんか傷を抱えていたりとか、ちょっとプチトラウマみたいな大きいものじゃなくても、まあよくあるのはいじめとか、まあ私もあったんですけど、親に怒られて押し入れに入ってるとか、なんかそういった日常にあるようなちっちゃいこと、あと私がすごく思うのがコーポレートトラウマみたいなのがあって、あの会社で働いている時にちょっとしたトラウマみたいな、まあ、そういうのがいろいろあってですね、そこで傷ができているがためになんかそこに対するトラウマ反応が出て動けないとか、その結果が出ないっていうところにちょっと関わってきてるんじゃないかなっていう仮説がありましてですね、でそれに関してやっぱり自分の人生の中ですごく大きな気づきが去年あって、まあ、それを例にとりながらそういったお話、ヒーリングが現実世界で結果を出すこととどのように関係しているのかっていうお話をしたので、それを今回は、ポッドキャストの方でもお送りしたいと思います。ヒントになれば幸いです。最後までお楽しみください。こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです。
エピソードに入る前にお知らせがあります。今月無料の Facebook メンタリングコミュニティの方でハイパフォーマンスチャレンジというのをやっています。まあ、5日間のチャレンジで2月いつでも参加していただけたらいいんですけど、ハイパフォーマンスってあのなんかすごい特別な大きい目標のある人のためのようなイメージあると思うんですけど、実は本当に大事なことに人生の限られた時間を費やすっていう、あの人生の満足度めちゃめちゃ上がるための一つの習慣体系みたいな感じなんですね。でそれについてのチャレンジを実際にやっていただいて、どんな感じかっていうのを考えてもらう、感じてもらうっていうようなイベントです。でそれに付随して私がやっている6ヶ月のハイパフォーマンスマスターマインドっていうのがあるんですけども、これすごく少人数のグループコーチングプログラムとコミュニティのマスターマインドみたいな、あのみんなでねお互いにアドバイスし合って一緒に伸びていこうっていうような、まあ、そういうプログラムなんですけども、まあ、こちらももし興味があったらリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川優です。今日もライブをしております。14日間ライブって言っていつまで続くのかなと思いながら、今日はですね6時まで私の、あの講座のワークショップをしていたので時間ないかなと思ったら、今圧力鍋でご飯を作っている間にちょっと時間が空いたのでライブをしようと思ってやっております。ありがとうございます。そうなんですよ。で今日は何をやっていたかというと、6時まで霊気のワークショップの2日目をやっていたんですけども、まあ、昨日 のライブでもお話ししたんですけど、霊気のエネルギーをコーチングに生かすために、コーチのための霊気講座みたいなのをやってたんですね。でなんで、私すごい目標達成とかがめちゃめちゃ大事だと思っていて、現実の世界でなんかいろいろやっていく、成していくっていうのが自分ではすごく大事だと思っていて、なんですけど、よく聞かれるのが、なんで霊気と、なんか霊気とかそのヒーリングとコーチングとかそういうのがなんか一緒くたになってるというか、あんまりそういうの見たことがないからなんでなのみたいな風に聞かれるんですけど、あの私は現実世界で、例えばなんかビジネスマンとかキャリアを今積んで、あ、ミキさんありがとうございます、そのキャリアを積もうと思っている方とか、または起業してビジネスを伸ばしていこうと思っている方にとって、ありがとうございます、あのヒーリングってすっごい大事だと思っていて、だからあのなんていうんですかね、コーチングでガンガンこう前向きにやっていくっていうのもすごい大事なんですけど、ヒョウ柄なんです、すみません今日ヒョウ柄なんですよ、これで霊気の講座をやってたんですであの服あんま持ってないんですよね、私なこと言ってここでバラしていいものかどうかわかんないですけど、であのそこで、あでもね、ミキさんはあの猫ちゃん好きだからね、私もすごい猫ちゃん好きなんですけどそう、あのヒョウ柄とかも結構大阪だし好きです。であのそのヒーリングっていうのはなんだろう、なんか私も別にヒーリングがやりたくてヒーリングの道に入ったわけじゃないんですけど、現実世界でなんかいろいろこう大きいことを、今までやったことがないことをやっていこうって自分が思っている過程で、あこれなしには無理、なんか無理っていうか辛すぎるなっていうことが分かったので、こっちのなんかあのエネルギーヒーリングとかも始めたし、ヒプノセラピーのヒーリングとかも始めたし、コーチングでもそういう手法を取り入れてるんですけど、あのソマティックのコーチングとかやって呼吸とかで癒していくとかそういうことをやってるんですけど、私自身はなんかいつも自分が思ってたのは、今もそうなんですけど、どうやってビジネス伸ばしていこうかとか、そういう現実的なこの目標を叶えるためにはどうすればいいんだろうかみたいなのをいつも考えていて、で例えば起業したての時はどうやったら月収100万円になるんだろうとか思うじゃないですかね。月収100万円ってなんか結構一つの壁みたいなのがあって、その後独立したいなって思った時にはやっぱ年商3000万とか4000万とかそれくらいにならないと独立できないから、それくらいにしたいなって思っていたし、その後は年商1億ぐらいにしたいなみたいな、なんかそういうその時々によってレベルが上がってくるじゃないですか。何かをやっていると、これができたらじゃあ次はこうしたい、これができたら次はこうしたいみたいな。そうなんですよ、ミキさん。そうよね、ヒーリングとかエネルギーは結構ね、結構こう自分の軸に沿ってやってる人はそういうこともすごいやってるっていう印象が私にはあります。結果を出してる人で自分の軸に沿ったこと、使命とかにを分かっていて、それに沿ったことをめちゃくちゃ頑張らなくてもやってるように見える人っていうのは結構そういうことをやってることが多いかなっていうふうに思います。なぜならばヒーリングとかをやることによってリミティングビリーフとかなんかブロックみたいなものがこう剥がれていくと、もうちょっとこうエネルギーが軽くなって、あの行動をすることが苦じゃない、なんか頑張ること努力をすることが苦しいって思ってる人が結構多いんですけど、そういう感じのエネルギーじゃなくなっていくので、ヒーリングってすごい大事だなってすごい思っていて、なんかそれを私も去年実感したことがあって、あの私もう本当にちっちゃい時から、ちっちゃい時ってあの思い出せる限り、まあ、中学生とか高校生ぐらいの時から、あの やろうと決めたことに対してなかなかできないできないっていうか、あのギリギリになるまでやらないんですよ。もう一夜漬け女王だったんですけど、一夜漬け女王とか一夜漬け王みたいな人いますか？その一夜漬け女王だったおかげで一夜漬け王の夫と結婚できたみたいで、それくらい二人でも徹夜で必死で頑張ってレポート仕上げるみたいな大学院時代だったんですけど、それが 自分でもすっごい嫌で、なぜかというとやっぱ一夜漬けとかってクオリティ低くなるから、もっと早くに始めとけばもっとすごいいいものとかができるのにできないじゃないですか。それがすっごい嫌だったんですけども、なんかそこが全然もう自分でめちゃめちゃ悩んで、いろんなこう生産性を上げるハイパフォーマンス習慣とかいろいろやってるのに、やっぱりお尻に火がつくのが遅いっていうのがあって、それを結局それ去年ねに理由が分かって、あの今そんなじゃなくなったんですけど、その理由っていうのがもう40代後半にしてやっと分かったんですけど、その理由っていうのが、これは別に私の話であってみんながみんなそうであるっていう話じゃなくて、ただの例なんですけど、なんでヒーリングをしたら変わるのかっていう例なんですけど、その理由っていうのが、行動したりとか計画を立てて計画通りに行動したりっていうのは男性的なエネルギーなんですよね。で、今すごい女性性を開花しましょうみたいなのが多いんですけど、私も自分はずっと金融で働いてたから、男性性のエネルギーが強くて女性性のエネルギーがあんまり強くない、だから右脳が弱くて左脳が強いと思ってたんですけど、実はそうじゃなかったんですよ。実はそうじゃなくて、男性性のエネルギーと女性性のエネルギーでバランス取っていくのが一番何事も成し遂げていけるんですけど、もうこれは全部同じで陰と陽じゃないですか。バランス、人間にはバランスが必要。二元性の法則っていうのがあるんですけど、その二元性なんだけど、そこの調和を取るっていうなんかパラドックスみたいな不思議なことをしていくことによって、だんだんなんか自分の人生とか、目に見えるものとかが変わってきて、いろんな選択肢とかが見えるようになるし、スピリチュアル的にもこう意識のレベルが変わったりとか、でそれと同時に現実世界でもいろいろできるようになってくるみたいなからくりなんですけど、その中で気づいたのが、男性というものに対するトラウマみたいなのがあったんですよ、昔から。で、それは自分では気づいてなかったレベルの潜在意識レベルで、男は信用できんみたいな、なんか頼りないのに上から来るみたいな、なんか上から押さえつけられるみたいな男性のモデル、なんて言うんだろう、象徴みたいなのが自分の頭の表象ですね、そういうものが自分の中の世界観としてあって、それがあるがために、男性的ななんかマッチョな人とかすごい男っぽい人とか、リーダーシップめちゃ取るような人に対して拒否反応が出るっていうのがあって、でその行動したり計画したりガンガンやっていくっていうのは男性的なエネルギーだから、その拒否反応、トラウマ反応が男性的なエネルギーに自分がなろうとした時に出てたんですよ。だからそういうのは嫌だって、女性的な私の方がこう2つに分かれてる状態ですね、人格が2つに分かれてるみたいなイメージ、これをやった方がいいって分かってるのに、いやそんなもうそんなガッチガチで行動するのは嫌だ嫌だ嫌だみたいな感じでやらない自分だから、計画してもその時になったら、あでもなんか今ちょっと運動したいから腕立てしてみようとか、今ちょっと瞑想したいから瞑想してみようみたいな感じで、完全になんかせっかく自分の自由に仕事できるようになったんだから、これくらいやらせてよみたいな、その女性的なフローのエネルギーっていう方がこういつも勝ってたみたいな。でそれはなんでかって言ったら、そこになんか傷があったんですよね、男性的なものに対する傷で、そこが分かって、そこを癒すことができたんですね、自分でね。癒したらなんとめちゃめちゃやる気が出て、あの一夜漬けとかがなくなったんですよ。すごくないですかっていう話を、なんかどっかあの別のビジネスのコミュニティでしたら、すごいわかるって言っていただいて、やっぱりそういう方も結構いらっしゃるっていうことが、そのやっぱしバランスが取れて、初めて現実の世界での自分の行動とか思考のパターンとか、まあ新しく脳の神経回路とかが書き換わるわけですよね、エネルギー、いらないエネルギーを出していったりとか、外に出してリリースしていったりとか、または統合していって自分がもっと調和の取れた状態になったりすると、思考とかが変わるし、感情のパターンも変わるし、自分が現実に行動できることも変わるから、どんどん変わっていくので、なんか私は、ヒーリングで気持ちよくなるためにヒーリングをおすすめしてるわけではなく、現実世界で自分の成し遂げたいことを成し遂げるためのツールの一つとして、そういうこともやったら、もしかしたら今、自分はすごい意志が弱い人間だからできてないんだとか、 自分はなんかそもそも才能とか、経験とか知恵とか頭良くないしとか、そういうのがあるからできないんだじゃなくて、実はもしかしたら何かのトラウマから自分を守る防御反応として、ただできない自分っていうその部分に分裂されてたりとかするかもしれないですよね。それはまあ自分で見てみないと分かんないんですけど、っていうことようなことを自分の経験とかも通して分かったので、それをこうプログラムとかでお伝えして、みんなができるだけ努力はしないといけないけど、努力と行動はしないといけないけど、苦しくなくてもっと自分の軸に沿った形でできるようになったら、そういう人が増えたらすごい、なんか仕事とかが幸せにできる人が増えたらめちゃくちゃいい世の中になるんじゃないかな、あと解決できない問題とかが減っていくんじゃないかなと思って、こういうコーチングとかヒーリングとか自己啓発一般ですねの組み合わせてやってるっていう感じです。なのでちょっとヒーリングをしてみました。ミキさん、癒しブームの時もそうでした。癒されることが目的じゃなくて、癒されたその先、そうなんかね、癒しに入ると癒しが心地いいから、そっちにすごい行っちゃう人とかいるんですけど、私はそういうことを求めてきてる、魂的に来てるわけじゃないと思っていて、本当はこの世界でいろんなことが経験できて、いろんな学びを得るために来てるようなというふうに思ってるというか信じてるんですよ、人間は。なのでその癒した後って必ず学びがあるんですよね。何かに対する学び、自分に対する学びであるとか、まあ、人間の本質とか宇宙の真実に関する学びとかなんですけど、それを本当に現実世界に生かしていくと、なんかね、現実世界の例えば月商100万とか年商3000万とか、さっき言ってましたけど、そういうのが自然と自分の、そんなんじゃなくてもいいんですよ。なんかもっと高い目標でもいいし、もっと全然違う質の違う人生の目標でもいいんですけど、そういうのがね、できる自分になっていくし、そういうのが楽しくできる、楽しくできるっていうか、挑戦自体がなんか苦しくなくて楽しくなっていって、なんかそれで自分を挑戦に勝ったから自分が証明されるとかそういう感じじゃなくて、ただただそれを経験することによって人生が豊かになっていくみたいな、そっちに変わるとめちゃくちゃこうイージーモードっていうか、やってることは傍から見たら一緒かもしれないんですけど、自分の内面がすごい変わっていくから人生がめちゃめちゃ満たされるっていう風に思ってるんですよ。で、そのうちの一つのツールとして癒しなんじゃないかなって思っております。はい、ということで今日はちょっとなんかね、圧力鍋でお肉を、豚の角煮を やってる間にもうガーってきてライブしたので、めちゃめちゃ早口になってしまいましたけれども、なんかね、ちょっと怪しいな、なんかヒーリングとか言っても自分には必要ないとか思ってる方でも、もしかしたら今日のお話を聞いて、あ、なんかそっちにもしかしたらちょっとした可能性があるかもしれないなみたいに思っていただけたらなって思います。まあ、そういうことに興味がある方は、私いつも Facebook の無料のコミュニティの中でいろいろ詳しいお話とかをしてますので、またそちらもよかったら、プロフィールのリンクまたはハイライトの方から入ることができます。はい、ということで今日はライブに来ていただいてどうもありがとうございました。失礼します。お、これはどうやって消すんだ、こっちから消せばいいのかな、すいません。ちょっと、お、あ、男性への抵抗が男性性にも影響するんですね。開けてよかったです。ありがとうございます。なんかお役に立ったら嬉しいです。そうそう、結構ね、私あって、それでもうそれがあるがためにアメリカまで、なんか、この男性社会で生き残るのは大変かもしれないって思ってアメリカまで来たぐらいの、なんかすごい抵抗があったので、そう、そのあたり見ていって癒していったらすごい変わると思います。はい、ありがとうございます。失礼します。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は、女性限定ですが、無料のメンタリングコミュニティ、ハピリーエバーアフター未来デザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。ではまた次回お楽しみに。